ホワイトデーだよ。一世と恋話しようぜ。そんなわけです。次はみんなの番だよ。みんなのくれたお便りを読んでいくね。最初はね、白うさちゃんからお便りいただきました。読みます。はじめまして、こんにちは。最近宮崎さんのことを知りメールさせてもらいます。宮崎さんはあずきちゃんの龍之介だったということに驚きつつも懐かしく思います。ちょうど小学生の時に毎回見ていました。ああいう純愛っていいなと思ったのを覚えていますということです。白うさちゃん、こんにちは。はじめまして。龍之介じゃないんだよ実は。びっくりニュース。あの、実はね、龍之介なんだよね。この間の神中の、ボイストレーニング行った時もまこちゃんが、まこ、龍之介見てましたって言ってたけど、実は龍之介みんな間違ってんだよね。確か本編でもね、そういう間違ったシーンがあったからね、いい具合にみんな記憶してくれてるんだと思います。龍之介、普段は俺こうやってなんか結構暑苦しくこう喋ってることが多いんで、ギャップがあるかもしんないけど、素の自分はね、龍之介くんに実は近いなって俺は思ってます。とても近いところにいるなって思ってます。龍之介くんのすごく素朴なところとかで、ピュアにね、人にまっすぐに人に接するところとかね、素の自分はとても龍之介くんのことが大好きです。ありがとう。読むよ。本格的に知ったのはラブモードの直哉でした。ああやって純粋に幸せを祈れるのがとても羨ましいです。はい、ラブモードの直哉、本当にね、純粋に人の幸せを祈れるっていう風に言ってくれてたけど、僕はそのための表現者だからね。僕はそのために一生表現者でいたいと思っているから、だから心から思うんだ。どうぞ皆さん幸せですように。こういうセリフをね、直哉くんの役を通して作品として発信できたこと、みんなに聞いてもらったこと、僕もとても幸せに思っています。はい、読みます。片思いの期間が長く、まだ次の恋に踏み切れない私ですが、いつかいい人に出会えれば幸せだと思います。片思いね。伊勢くん語っちゃいます。俺はね、初めて初恋をしたのが小学校1年生の時でした。中学校の3年生までその人のことがずっと好きでした。一番好きで忘れられないっていうか、ずっと思ってました。中学校3年生の時にね、後悔したくないからって言って告白しました。振られちゃいました。すっごい辛かった。悲しかった。なんでこんなに悲しい思いするんだよって正直思いました。耐えらんないと思いました。もう二度と恋なんかしないよって思ったけど、でも高校2年生の時にまた恋をしました。1個下のね、後輩でした。その人はすごく綺麗な人でした。とても好きでした。でもね、なんか後輩に告白するのは俺はなんか違うような気がしてね、卑怯なような気がして告白しなかった。大学1年生の時かな、その人に告白しました。振られちゃいました。とっても辛かった。悲しかった。苦しかった。僕は東京で、まあ、その人はまだ高校生だったからね、広島で。まあ、どっちにしろ振られちゃったんだけど、なんでこんな辛いんだよって心から思いました。今はね、ちょっとだけ分かることがあるんだよね。またその時も、もう次の恋なんかできないよって思ってたんだけど、やっぱり好きな人ってできました。その時にね、あ、過去のおかげで今があるんだなって思った。酸っぱい思いもいっぱいした。失敗もいっぱいした。いっぱい絶望もした。でもだからおかげで今があるんだよね。だから心から思うんだ。僕の大好きだった人、今でも大事な人、大切な人、幸せでいてくださいって思うんだ。過去は抱きしめるものだよ。それが今のあなただからね。はい、もう少し読みます。だから、宮崎さんの優しい語りかけが大好きです。これからも頑張ってください。白うさ、白うさちゃん、ありがとう。勇気出してね。幸せだね。バイバイ。純也、親友の純也、 この間メールくれてありがとう。純也の職場にこの間電話させてもらったんだよね。で、あの純也先生だから生徒さんと話させてもらって、で、すごい喜んでもらったじゃない。俺的にもすごい嬉しかったな。あずきちゃんみんな見てくれてるんだよね。純也も喜んでくれてたけど、俺もすごい嬉しかった。そういう風に役に立てるんだなって思ったよ。で、その純也がまたメールをくれました。はい、これからはみんなとの話だよ。またまた困ったことが起きてしまいました。あのね、親友の純也くんがお便りくれましたが、純也お前これガチトークじゃんこれ、お前どないしろって、これ俺とお前だけの話じゃんこれ、熱く。これあのまさかウェブラジオで読まないだろうと思っただろう、純也。よし、上等だ、やってやる、呼んでやるぜ。元気ですかから始まってほしいんだけど、残念なことにガチトークです。読みます。一斉へウェブラジオを聞きました。読んでくれてありがとう。一斉のことがいつも気になっていて、沼高3期のメンバーもいつも一斉のことを思ってる。 PS、 ちょっと前まで一斉がまた深夜になってしまいました。今日は時間がなくなってきたのでこれで終わります。純也サンキュー。はい、じゃあ次のお便りです。若ちゃんからお便りもらいました。一斉さんへ、こんにちは、はじめまして、若と申します。ここ何年か一斉さんの声を聞いていないなと思っていたら、2年前からブログそしてラジオまで配信していたとは。つい最近そのことを知り、声が聞けなかった分を取り戻すかのようにラジオを一気に聞かせていただきました。事務所を移られたことや神主さんをやっていることなどなど、驚きの近況報告でしたが、またこうして伊勢さんの声が聞けることがとても嬉しいです。若ちゃんどうもありがとう。一気に聞いてくれたんだって。こんな風にね頑張ってるから、これからも応援してください。若ちゃんのね近況報告とか何やってるんでしょう、いろいろ教えてくださいね。これからもよろしくお願いしますね。はい、もうちょっと読むよ。それと、今まで役を通してでしか一斉さんの声を聞いたことがなかったけれど、こうしてラジオでお話をされたり、時々歌も歌ってくれたり、そういう一斉さんを初めて聞くのでとても新鮮、そしてますます好きになりました。ありがとう、僕も大好き。一斉さんのラジオは私にとって心の清涼剤です。これからも更新楽しみにしています。だって、若ちゃんありがとう。これからも頑張りますからね。ちょこちょこお便りくださいね。はい、余談です。4月に友人と広島に旅行へ行くのですが、厳島神社には行こうかなと思っています。他におすすめの場所はありますか。はい、厳島神社っていうか広島に来るんだ。ウェルカム若ちゃん。厳島神社、あのね、神主の勉強してて、とある先生が、言ってた言葉なんだけど、厳島の語源ってなんだろうって、神々が厳島なんだよなんてことを、なんかその先生が言ってたのちょっと思い出したけどね。厳島神社すっごいね、なんていうかな、綺麗っていうか幻想的というか、瀬戸内海の海ってすごく優しい感じなんだけどね、瀬戸内海の海に鳥居がこう浮かんでる景色っていうのはぜひね行ってみて体感してみてください。4月はちょっと牡蠣はもうシーズンがギリギリ遅いかなと思うけど、牡蠣、焼き牡蠣売ってるかもしれないのと、あとね、宮島の方はね、あれが美味しいんだよ。うな丼じゃなくて穴子丼、さっぱりしててねすごく美味しいから、厳島名物なんでぜひ食べてみてください。あとね、チンチン電車にも乗ってください。広島楽しんでください。ありがとう、またね。はい、じゃあ次のお便り、2月26日ヨベンちゃんからお便りもらいました。ヨベンちゃんお便りありがとう。何東京に来たのかな、日本に来たんだって。神主さんの姿とかね、巫女さんの姿見たそうだよね。どうだった、なんか凛々しくなかった、なんか清々しくてね、心が洗われるような感じじゃなかったかなと思います。あのね、本当神社の話になっちゃうんだけど、実際に行かなきゃ分かんないようなあの空気感だよね。本当清々しい気持ちになれてとてもいいと思うんでね、また日本に来ることがあったら、例えばだけど、そうだな、伊勢神宮とか本当気分がいいからね、気持ちいいからね、そういう気持ちのいいスポットって日本には結構あるから、また楽しんでください。あとはなんだっけ、日本のおすすめだよね。海、山、川、布、 のの、野原の野だよね。美味しい料理を食べることかな。うん、美味しい料理がいっぱいあります。僕はね、瀬戸内海っていう日本の、内海があるんだけど、優しい海でね、湖のようなイメージの海で、そこのお魚が僕は大好きです。塩焼きとかお刺身とか、うん、そういうの食べるのが好き。あと瀬戸内海ので沈む夕日を見るのがすごく好き。あったかい気持ちになります。はい、じゃあ、またお話ししようね。よべんちゃんありがとうでした。次のお便りは、あずさちゃんっていう人がくれたんだけど、読むよ。宮崎一生様、一生さんはじめまして、あずさと申します。いつもバーニングラブ聞かせていただいてます。私はあずきちゃんの頃からずっと一生さんの大ファンです。私もあずきちゃんと同じ名前で、あずきちゃんが始まった時小学校5年生でした。あずきちゃんとゆうのすけくん大好きです。だってあずさちゃんありがとう。そうだよね、小学校5年生って言ったらその設定のまんまだしね。リアルあずきちゃんだね。サンキュー。読みます。ずっとバーニングライブ聞かせてもらっているのに今回が初メールです。すみません、いざ送ろうと思うと緊張してしまって、でも勇気出して送ります。だってあずさちゃんウェルカム。はい、勇気出して送ってくれて本当にありがとう。これからもよろしくね。私は生まれつき足が悪く車椅子です。今は就職活動中。今通っているところは一般就労を目指して仕事しながら勉強できるところなんです。大半の方が車椅子の方なんですよ。毎日電車通勤しながら就職目指して頑張っています。だってあのね、実は僕の友達もあのハンデがある人たちを社会復帰させるために、頑張って、お手伝いというかお仕事をしている友達がいて、この間お電話させてもらったのね、そこの職場に。したらその生徒さんたちがね、みんなあずきちゃん見てるらしくてね、すごい喜んでくれたので、電話できてよかったなと思ったんだけど、僕も勇気をもらった、嬉しかったんだ。読みます。同じところに通う先輩にバレンタインのチョコレートを渡しました。告白は恥ずかしくてできませんが、渡しましたよって笑顔で書いてくれてます。あずちゃんでかした、よかったじゃん。フォーラブだよね。グッジョブ、よかったよ。喜んでもらえたみたいで嬉しかったです。私は嬉しい時も悲しい時もいつもいつも一生さんに元気をいただいています。一生さんの包み込むようなあったかくて優しい声、言葉、笑顔、大好きです。本当にいつもありがとうございますっていうお手紙をくれました。あずさちゃんありがとう。これからも応援してます。一緒に楽しく行こうね。サンキュー。はい、次のお便り、ヨエンちゃんからのお便りです。ハッピーバレンタインデーってことでお便りもらってます。でもね、これくれてるのね、3月10日なんだね。ヨエンちゃん、ハッピーバレンタインデー&ハッピーホワイトデー。今日がね、ホワイトデーだけど、ヨエンちゃんどう？ホワイトデーは誰かからプレゼントもらったかな？また近況教えてくださいね。で、あのお便りの内容だけど、中国の旧正月、今年はバレンタインデーと被ったんだよね。で、お手紙もらいましたけどね。ヨエンちゃん、この内容だと独身なのかな？モテモテなんだろう。どうだろう。僕はね、どうしてますかってことだったけど、今年のバレンタインデーどうしてたっけな、俺な。確か、あの事務所のお稽古に顔出してたんじゃないかなと思います。でね、事務所の子たちがねプレゼントくれたの、もう超幸せだった。ありがとう、なんていい子たちなんでしょう。で、ホワイトデーも誰かに返したのかって言ったらそういうわけでもなく、またプレゼントもらっちゃいました。ごめんね、ダメな男でみたいな。そんなわけでした。サンキュー、またね。はい、じゃあ次のお便りです。とんこつっこちゃんから、はじめまして。とんこつっこちゃんはじめまして。あとお便りもらいました。とんこつっこちゃんはね、あずきちゃんの再放送をきっかけにいろいろ僕のことを覚えててくれたんだよね。で、興味を持ってくれて、で、学園戦記無料、カードキャプターさくらとかそんなの見てくれてたんだよね。まだ小学生だったんだって。だからまだ、そうなんだな、10代ぐらいなのかな。若い人だよね、きっとね。お便りありがとう。これからもよろしくね、とんこつっこちゃん。とんこつっこちゃんは、あずきちゃんの話の中で、ゆうのすけくんがエビフライに醤油つけて食べますが、一生さんは試したことありますか？だって。もちろんだよ、とんこつっこちゃん。 あのね、エビフライにはみんな醤油をつけて食べてるんだよ。ぜひぜひ試してみてください。それ以外のね、僕の好きな料理って言ったら結構いっぱいあるんだよ。あの、僕結構ね、自炊っていうか自分で料理割とする方です。パスタとか結構毎日作ってるんじゃないかな。うん、かなり好きだしね。あとローストビーフとかリゾットとかカレー、うん、特製カレーみたいな、うん、かなりね凝っちゃう方ですよ。でね、今日ね、実はあのすごい料理を発明しちゃった。その名も、なんて言うんだろう、染み込みペペロンチーノのガーリック味噌パスタ。なんか美味しそうだろう。まあ解説するとね、ペペロンチーノに味噌を使ってみたっていうだけなんだけど、結構いけちゃってね、栄養も満点でだいぶお気に入りになっちゃいました。はい、豚骨っ子ちゃんはどういう料理が好きなのかな。そりゃ豚骨ラーメンが好きなのかな。豚骨っ子ちゃんはどこに住んでんだろう。博多だったりして、あ、やっべ、あの皆さん、豚骨っ子ちゃんのくれたメッセージの中に大事なものが入っています。僕たちは大変なものを見落としてました。どういうことだかそのまま読んでみようと思います。いくよ。ちょうどホワイトデー企画やってるようなのでセリフ送ります。みんな覚えてた？あっぶね、そうだよね、危うく忘れるとこだったよね。とんこつこちゃんありがとう。ホワイトデー特別企画、あなたが読んでほしいセリフ僕が読みますってことでね、とんこつこちゃんは本当に送ってきてくれてありがとうございます。彼女の冗談を真に受けてクッキーを作ってしまった男の子、ツンデレ気味な感じっていう設定のセリフをね送ってくれました。なかなか面白いからちょっとやってみるね。 OK、 アクション。はい、これやるよ。バレンタインデーのお返し、お前が手作りは手作りで返すなんて無茶言うからさ。あ、そうだよ、自分でクッキー焼いた。
何笑ってんだよ。それ食って腹壊しても知らねえからな
って感じでした。とんこつちゃんどう？最後、メッセージ読んでおくね。手作りクッキーって美味しいですよね。世間一般的にはお返しって物を送る方が多いみたい。男の子が手作りしてくれるのもいいかなと思ったり。だってそうだよね、手作りってやっぱり男がもらってもすごく嬉しいし、逆もそうだよね、女の子にも手作りなものあげられたらいいよね。ね、僕も手作り料理でもしてあげたいな。 OK、 ところで Ladies and Gentlemen、 時間が経つのはとても早いものです。現在時刻3月14日2時59分、こちら CIA 支局長バーニング係長、このメール3月12日14時19分31秒にもらった。題名ミサトと言いますちゃんから、読むよ。こんにちは、バーニングラブいつも聞いています。宮崎さんの声大好きです。ミサトちゃんありがとう、僕も大好きだよ、本当にありがとう。なんかね、あずきちゃんのゆのすけくんすごく気に入ってくれてるみたいで、本当ありがとうね。僕も僕にしかできない役、これからもできるように頑張っていくね。でミサトちゃん、なんか合格したんだって？受験合格おめでとう。どこなんだろう、高校なのかな、大学なのかな、また教えてくれよ。でね、どっから読もっか。無事合格することができました。これも宮崎さんからもらった勇気で打ち勝てました。だってすげえ嬉しいぜ、本当に感謝しています。これからもファンでい続けます。だってありがとう、ずっとファンでいてくれ、僕も応援しています。これからもお仕事頑張ってください。だってありがとう、頑張ります。美里ちゃんも学生生活楽しんでおくれ、またね。 3,4 街のノイズを振り切って迷い込んだ湯水の森、喧騒の真ん中を抜けて待ってたのは雨の夜中、セミの声、あの日の注水が帰ってきた
時計も昼も夜も見えるものも見えないものもこの森のハーモ
ニー。みんなたくさんメールをくれてどうもありがとう。これはね、僕からのプレゼントです。東京でとても大好きな場所があるんだ。そこで書いた曲です。聴いてください。深大寺。
日常と喧騒で焦っている僕はゆっくりと時は流れ、もうどうしようもやるせない心がほらさらってく。My love, thank you, Lord。 ここは恵みと感謝の泉、深大寺。ひんやり眺めに足を浸して思う、優しい緑と愛の頂に身を任せ、終わることない愛と感謝を。
今は3月14日3時10分。もう何時間かしたら太陽が昇って新しい一日が始まるよね。ホワイトデー始まるよ。みんな素敵な一日にしてください。 それでね、いただいたお便り一件だけまだ残ってるのがあったんだ。だから読ませてもらいます。2月の6日にもらいました。さきちゃんから。宮崎一生さん、はじめまして、こんにちは。新年1月3日のバーニングラブ聞きました。そこに変わらない宮崎さんがいて嬉しくなりました。宮崎さんの甘くてホッとできる声があって嬉しくなりました。ありがとうって素敵な言葉ですよね。たくさんの人にありがとうって言えることは素敵ですね。宮崎さんのたくさんのありがとうを聞いていると、私もたくさんの人への感謝の気持ちを思い出します。だから宮崎さん、ありがとう。今教育テレビであずきちゃんの再放送がやっていますね。 雄之介くんで宮崎さんを知った私は懐かしく見ています。雄之介くんの声はすごくのんびりしてて穏やかだったので、バーニングラブを聞き始めるまでは宮崎さんがこんなに熱い方だなんて知らなかったな。私は今年の一年はとにかく前を向く、そして恋をすると決めています。宮崎さんみたいにガンガン突き進みたい。ラジオのリクエストってどんな風にすればいいのかわからないのですが、もしも願いを叶えてもらえるなら宮崎さん、私に頑張れって言ってくれますか。お願いします。さきちゃんありがとう、お便りありがとう。さきちゃんの過去を否定しないでくださいね。過去を抱きしめてください。過去に感謝してください。今のさきちゃんに感謝してください。あなたに会えたこととても感謝しています。これからも幸せだね。頑張れ。